あなたの顔を上げ、あなたの心を私にしっかりと向けなさい。落胆してはなりません。気落ちしてはなりません。私があなたと共にいる。私は癒し主。私は奇跡を行う神。私は不可能のない神であることを思い出しなさい。私はあなたに対しても癒しを行い、あなたの愛する者にも奇跡を行う神であると主は教えます。もっと大胆に、もっと大胆に、あなたは自分に関して、あなたの愛する者に関して、敵対する者に対して大胆に求めなさい。私はあなたが私にすがり、私に求めることを待ち望んでいる。私はそれを喜んで受け取ろう。あなたの願いに応えることは、私の喜びであり、私の栄光であると主は教えます。あなたの心を注ぎ出し、大胆に私に求めなさい。私は体を癒し健やかにし、心を癒し、精神を癒し、喜びと平安で満たす神。そして私は、人生における様々な戦いにおいて、勝利を与える神であると主は教えます。私に求めなさい。あなたには限界があります。しかし私は、その限界を超えて、全能の御手を持って、真実な愛を持って、豊かに応えていこうと主は教えます。一人では祈れなくなることがあります。一人では求められなくなることがあります。一人でいると不信仰になってしまうことがあります。愛する子よ、それで落胆したり自分を責めてはいけません。それは人間の東殿の姿です。それを私は新約時代、御からなる教会を起こしました。教会にしっかりとつながり、教会に来て共に祈りなさい。私はその祈りに豊かに応え、教会を通して勝利を与えていこう。教会を通して私の力、私の愛、私の真実を表していこうと主は仰せられます。
このあなたのうちにこの聖霊が与えたこの賜物を軽んじてはなりません。このある方にとっては歌を歌うことであったり、楽器を奏でることであったり、またある方にとってはコンピューターであったり語学であったり、またある方にとっては人に声をかける、それだけのことに思えていますが、このあなたに与えられている賜物はこの決して小さくはないと主は言われます。私があなたに与えているその賜物を通して、私は偉大なる私の技をなそう。それ私のためにそれを使いなさい。それを用いていくとき、あなたの心とあなたの霊は喜びで満たされるであろうと主は言われます。
私があなたを使わし、私があなたを導き、私が今その場所にあなたを置いていると主は教えます。確かに時があり期間があります。しかし私が置いたその場所で、私が使わしたその場所で、私はあなたを通して私の恵みを表し、栄光を表そうとしています。しかし戦いが許されます。それは外なる戦いとともに、内なる戦いも許されます。愛する子よ、その戦いのために、あなたは弱り果ててはなりません。人を責めても、自分を責めても解決はしません。あなたは私にすがり、私に求め、感謝の声を上げ、賛美の声を上げなさい。なぜならすべてのことを働かせて、私を益とするからです。敵の攻撃もあなたの弱さも罪も私はすべてを益として働かせよう。悔い改め感謝を捧げていくとき、私はすべてのことを働かせて益とし、豊かな勝利を与えていこう。私が使わした場所で、私が導いた場所において、私は必ず勝利を与える年は恐られます。
あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。I'm not sure. そばにいる私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いている。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな私はあなたを忘れない。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。大きな大きな
私の言葉は常しえに変わることがありません。あなた方は移ろっていく人々ではなく、変わってしまう人の言葉ではなく、変わることのない私の言葉にしっかりと立ちなさい。私はすべてのことを働かせて生きとしよう。私はあなたを愛しています。私は祭殿以外なさない神であることを覚えなさい。敵である悪魔でさえ私の許しの範囲でしか動くことはできません。愛する子よ、私の言葉に触れ続け、私の言葉を聞きなさい。なぜなら信仰は聞くことから始まるからです。私の言葉はあなたを養い、あなたを立て上げ、あなたを励まし、あなたを力づけ、あなたに私からの勇気と力を与えていきます。私の言葉に立ちなさい。私は言葉を持ってあなたを養い、言葉を持ってあなたを導いていこう。私の言葉は決して裏切ることはないと主は仰せられます。
さらに多くのこの者たちがこの場所に集められてくると主は言われます。この私の霊がそれをなすと主は言われます。それあなた方は大胆にこの種をまき続けておきなさい。この刈り取ろうと思ってはなりません。まずあなた方はこの場所を知らせ、この多くの愛する者たちにこの種をまき続けておきなさい。私が多くの者たちをこの場所に導こうと主は言われます。
権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は抑えます。あなた方はこの御言葉を心に留めなさい。私は私の霊によってことをなそう。私は言葉を持ってあなたを導き、言葉を持って私の勝利を表していくと主は仰せます。私の言葉は確かな土台、そこに立ちなさい。あなた方は賛美の声を上げ、感謝の声を上げて恐れずに進んでいきなさい。あなたの賛美の声とともに私は勝利を与えていこう。不可能はあふれるほど世にはあります。あなた方の前にあれもこれもあれもこれもできないこと、限界だらけの事柄が迫ってきます。しかし愛する子よ、私の言葉にしっかりと立ち、私の言葉を持って賛美と感謝を捧げなさい。私は圧倒的な勝利を与え、私が生ける神であることを あなたを愛する神であることを豊かに表していこうと主は教えます。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたもの、祝福を受け継ぐために選ばれたものです。あなた方はそのことを覚えなさい。問題は許されます。困難も許されます。戦いも試練もあるでしょう。しかし私はそれらを通して祝福を与え、勝利を与え、栄光を表していきます。祝福を受け継ぐために選ばれ召された者たちをしっかりと立ちなさい。私は必ずあなたに勝利を与え、栄光を表していくと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私を共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされたくすし君技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って愛さ、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深く全てを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。全てを超えて、
あなたの広く高く深い愛のご臨在の中で、今日もあなたを賛美できる恵みをありがとうございます。 約束通り、イサヤの賛美を住まいとする主が今ここにおられることを、住んでくださっていることを感謝いたします。あなたの予言の言葉をありがとうございます。ご臨在をありがとうございます。また、特別賛美を一つ一つをありがとうございます。また、今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。また、あなたが、すでに勃開してある40万のあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご自由に語り、ご自由に触れ、豊かにあなたの御業をなさってください。御言葉を通して私たちに語りかけ、励ましと慰めを与え、信仰を立て上げてくださって、信仰を通して与えられる勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。この大礼拝に必要な上からの知恵と式と礼は、例えを持って、主をどうぞ導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主をお語りください。信じます。感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰を示しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架に代わり、神を得られた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。御声新聞が出ておりますけれども、御声新聞のですね、第3面のところにですね、山田とゴスペルクラブ、聖フランシスコ病院でコンサート、ありがとうございます。月刊聖フラニュースにも掲載予定ということが書いてますけども、入院中の小渕牧師も夫妻で、出演ってありますけど、ちょっとこの小渕牧師のブチが間違えてますけど、見出しはですね、この前の先週ですかね、先週の前の週ですかね、火曜日にセンフランシスコ病院で、コンサートをしてきたことが出ています。で、小渕牧師も出ておられますけども、ぜひですね、ご覧になっててほしいというふうに思います。セフラニュースってのはセンフランシスコ病院で出している月刊誌みたいですね、まあ、週刊、この、機関誌みたいなものですけど、それをですね、に出ることになってまして、もう原稿送りましたので、今度出てくるということなので、本当に嬉しく思います。本当に感謝したいと思います。あとですね、もう一つはですね、この前、まだ、朝は明かしてなかったっけね、7歳カリスマ世界で明かしをしてくださったんですけれども、実は山田とゴスペルクラブの CD ですね、ありますか、今ね。で、その CD がですね、出ましたけれども、トシヤ君のバイトしている、ガストでですね、これは置かれることになったんですね、これね、ガストでですね。で、それで、金曜日からいよいよ本当に置かれることになりました、きちっとですね。で、そして、それどこに置いてくださるかって言ったら、レジのところですね。レジのところに置いてくださって、そしてしかも、その下にポスターを作ったらいいってことだったんで、まあ、恵子さんを作ってくださって、こう、ね、置いてくださったんで。そして、受付の入り口のところにも置いたらいいってことで、店長がそう言ってくださって、で、アルバイトの学生、大学生たちが、なんか、一生懸命やってくれてですね、なんかいろいろやってくれて、まだ見に行ってないので分かりませんが、いっぱいやってくれて、トシヤ君が言うにはですね、もう、どこ見ても絶対見えるように、こう、なんか、圧迫感があるぐらいいっぱい貼ってくれたってことなんですね、大学生がですね。そしたらですね、金曜日からなんですね。金曜日から。そしたら昨日電話がありました。ちょうど私もいたんですけど、夜だったと思いますけれども、で、トシヤ君が電話に出たんですね。で、そこに連絡先が書いてあって、まあ、それは CD の宣伝なんですよ。山田とゴスペルクラブの CD。長崎で生まれたゴスペルクラブってことでね。そしたら電話をかけてこられたんですね。それは教会とは別の番号なんですけども、同じ電話で2つ台を持ってますから、買ってきたんで、彼が出たらですね、レストランで見たんですけどって言うんですよね。で、最初彼分からなくて、ポカンとしてたら、あーって書いてですね、で、レストランでそれを見たんだけども、山田とゴスペルクラブに入りたいって言うんですね。それで、今日は日曜日ちょっと予定がもう入ってるから来れないけど、今度 NHK ホールでコンサートをします。来週の金曜日かな、今週じゃなくて来週の、土曜日だ。7月4日かな、土曜日にやります。4日だっけ、土曜日ですね。土曜日にやりますけど、そのコンサートには必ず行きますと。そしてその後それを見てからですけど、それからですね、山田とクラブに入りたいってことだったんですね。ポスター見て、で、ゴスペルクラブの募集はしてなかったんです。CD の宣伝だけだったのに、道を書いてきたんですね。死に感謝をしたいというのがありましたね。で、問題は CD を買ってくれたかどうかなんですけど、だけど、何かというとですね、ちょっと、こうね、全く店長さんの方が言ってくださって、大学生が一生懸命頑張ってくれて、ね、みんなノンクリスチャンですよね。そして、今、神様の手が伸びてきているっていうのは、すごいなんか感動を覚えます。ちょっと皆さんですね、皆さんが置かれているいろんな家庭や職場や学校があると思うんですね。で、いろんな戦いがあると思いますけれども、さっき予言でもありましたけど、神様が導かれた場所にはね、神様の手があるので、戦いがあっても必ず神様がその戦いを通して逆に勝利と栄光を表されますからね、主に期待してほしいというふうに思います。ちょっと脱がしてもらいます。 それで、ですね、メッセージに入らないと時間がなくなりますので、聖書に入っていきたいと思いますが、さっき、ご紹介しました、ナイジェリアから来た方はですね、ご主人が来られましたね。嬉しそうな顔してますね。一言、ご主人のご紹介してあげますかね。一言だけね、せっかくだ。マイクをすぐ出して。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私はジェフタです。
ジェフタさん。
はい。ナイジェリア人です。
はい、
今、学生です。長崎で勉強することです。
感謝します。
よろしくお願いします。
院の方ですか？大学院の方、大学の方ですか？どちらですか？
熱犬
ですね。はいはい。はい、感謝します。ナイジェリアからはですね、以前、やはり熱犬に来ていた方がおられて、ずっと教会に来ておられた方がおられました。はい。なんか嬉しいですね。はい。感謝したいと思います。アクさん、はい。さっきはアクさん悲しそうな顔してましたけど、今嬉しそうな顔しておりますね。感謝します。はい。なんか嬉しく思います。またナイジェリアからですね、以前も熱犬に来てた頃とはずっと来られてましたけれども、なんか再び来られて本当に嬉しく思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、大歴代史の20章を申し上げください。ここは何度か、お話したことがあるんですけれども、今日は3つにポイントを絞ってお話をしたいと思います。1節からもう一度読みしますね。この後、モアブ人とアモン人、及び彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツンタマル、すなわちエンゲズに来ています。どういうことかというと、ユダの王様であったヨシャパテ、ユダのところにですね、アラムとモアブから大軍が押し寄せてきました。それはもう本当に大軍だったんですね。だから、ユダの国は、もうどんなに頑張っても、もう普通で行けば、もう絶対負ける。全滅してしまう。ちょっと負けるんじゃなくて、もう圧倒的に負けるというんでしょうかね。もうこちらは全部皆殺しされてしまうそうな、もう圧倒的にどう考えても勝てそうにないというか、負けてしまうような大軍がやってきたんですね。で、こういう時にね、普通、ナイジェリア方はどうかわからないんですけど、日本人はこういうふうに考えやすいんですね。きっと、ユダのその王様のヨシャパテってのは悪い王様で、悪いから、罰が当たったのよ。悪いから神様に裁かれたのよっていうふうに考える人が結構多いと思うんですね。そういうね、発想しかたするでしょ。例えば皆さんが、なんか自分が悪いことが起こったり、誰かに悪いことが起こったら、なんかあなた悪いことしたんでしょ。悔やめなさいってこう言いませんか？自分に関してもそういうふうに言いませんかね。でもちろん、罪は罪です。罪があった場合には悔やめないといけませんが、この時は違うんですよね。ヨシャパテ王っていうのはユダの中で最も王様の一人なんです。聖書見てる方はね、この後のね、今日さっき読まなかったところでですね、32節にね、彼ってのはヨシャパテ王のことですね。31から言いましょうか。このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼はヨシャパテ王のことです。35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シリの娘であった。彼、これヨシャパテ王のこと。彼はその地で朝の道を歩み、その道からそれこそ、主の目にかなうことを行った。うんぬんと書いてますよね。ね、でつまり何かったら、ヨシャパテ王ってのは主の目にかなうことを行ったいい王様だったの。いい王様だったのに、大軍がやってきて全滅しそうになったってことが起こるんですね。で、皆さん気をつけてください。クリスチャンの場合はね、いいですか？もちろん、罪に関しては悔やめないといけませんし、罪の結果いろんなことを刈り取ることはあります。しかし、本当に神様を愛して従っていても、困難や試練や問題が起こることがあるんですね。自分に関しても人に関してもね、何か問題が起こったり、例えば、すごい病気になったりとか、あるいはすごい困難が来たりしたときに、すぐに、ああ、私が何か悪いからだ、とかね、ああ、何か悪いことしたんでしょう、ってこうね、すぐにそういうふうに言うのはね、気をつけてください。もちろん罪があるかどうかチェックして悔やめないといけませんけども、神様は、もっと大きな祝福、もっと大きな恵みに預からせるときに、あえて困難を許されたりします。あえて問題を許されたりします。でそのことを通して逆に、もっと大きな神の技を見せることがあるんですね。でこの時もね、ヨシャパテはいい王様だったんです。ですか？だけど神様はもっと大きな栄光のために、あえて絶体絶命、もうどんなにヨシャパテの血を絞っても、ユダの軍が全員で戦っても勝てそうにない、絶体絶命のピンチに追い込まれたんですね。で、もし皆さんが今そういうところに追い込まれてたら、今日はあなたの日ですね。で、もし自分じゃなくて誰かが、友達とか友人とかね、家族の誰かがそういうところに追い込まれていたら、皆さん、いいですか？ あの神様はその方を愛しています。そこから神様は素晴らしい計画を持っております。これどうぞ覚えてください、ね、ヨシャバテはでもその時にね、今から話します。3つのことがあったんですね。その3つのことを通してヨシャバテは神の奇跡、神の勝利、神の素晴らしい栄光を見ることができた、ね、で1つ目いきますよ。ヨシャバテはどうしたか。まず1つ目、ね、元に戻ります。20章の3節、ヨシャバテは恐れたんです。ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。断食ってのは旧約時代は悔い改めと減り下りを意味します。だから本当に減り下ったわけですね、神様の前に。そして真剣に死を求めた。ユダの人々は集まってきて死の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々ができて死を求めた。一つ目ね、恐れたんですね、やっぱり大軍が来たから。で皆さん覚えてください、どんな信仰があっても恐れることはあるんです。で稀にね、全然恐れがないことがあります。これは特別な恵み、本当に聖霊が飲んだ時に自分でも驚くぐらい恐れないことがあります。こういうことはないと言います。あります。さあ特別な恵み、普通は恐れるんです。で恐れるからといって信仰が弱いんじゃありません。恐れる人は人間であることの証明なんです。もういつも言いますから今日は言いませんけどね、森村誠二ってね、わかりますかね。何かというと人間であるってことはつまり恐れたりすることなんですね。問題はね、恐れた時にその恐れで恐れに翻弄されて振り回される人と恐れて祈りに行く人がいるわけですよね。ヨシャバテは恐れたんですけど真剣に神に祈ったんですね。神に求めたんですね。神に叫んだんです。恐れた顔して思い出して、で皆さん、人を恐れたり将来を恐れたりいろんなことを恐れることが私たちにあります。その恐れを通して私たちが神の前に出て祈るなら、真剣に求めるなら、そこからね、奇跡と逆転が始まるんですよ。最近あまり話さなくなったんですけれども、ちょっと今日導かれますので話をしますけれども、ちょっとその話をする前に、そしてしかもね、この時にヨシャパテはね、このあと5節からヨシャパテのその時の祈りがあるんですが、13節まで、12節までね、今日は時間がないので、ちょっと割愛します。この祈りは素晴らしい祈りですけれども、ね、神を賛美して、約束を告白して、そして自分の状況を言って助けを求めたんですね。で、13節、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。だから、ヨシャバテの権威が及ぶすべての人、妻や子供たち、すべての人たちと一緒に行ってた。だから本気で神を求めたんですね。先ほど私と一緒に賛美してくださった方ですね。今日は第一兵から来られて、白馬に備えておられるんですけれども、彼はですね、ご長男がおられます。今、鹿児島でね、この前も賛美大会に出てこられましたし、今鹿児島で、大内牧師と一緒に立ってたり、ヤングの賛美隊に立ってたりして、すごくね、賛美されてますけれども、今大学院生で鹿児島のですね。だからもう大学院ってことは22、3ぐらいかな。誕生日来てたら3ぐらいでしょうけども。で、彼が小学校6年の時ですよね。それまでやってたソフトボールをやめて、なんかサッカーに変えたんですかね、4年か5年かの時に。そしてサッカーやってる時にぶつかりました。そして倒れてですね、手を怪我を大怪我をしたんです。救急車で運ばれました。で、私はそこは見てないんですけど、聞いたら腕がこんなに膨らむぐらいになったそうですね。そして、まあ、緊急手術になったわけですね。そして、まあ、すごく名医の方が集まってくれて、北九州の病院で手術をして、で終わったんで、ね、ところがですね、先生たちが一生懸命やってくれたから、うまくいくと思っていたら、どうなったかというと、手術は無事に終わってよかったんですけども、指が3本、ね、薬指からですよね。このこっちね、中指、薬指、小指かな、こっちの方だと思うんですよ、3本、生涯動かなくなるっていうふうに言われたんですね。それで、先生に呼び出されてですね、そのことを宣告されました。ね、それで彼は入院してたんですけれども、当時ね、法人の本が出たりしてね、お母さんがその本を持って行ったりして、いろいろ言ったそうですけども、手術が終わった後に、もうそれを持っていた時にですね、とっても明るい子なんですよ。当時はやんちゃ坊主でしたね。とっても明るい、本当にいい子ですけども、私も好きだったんで、今でも覚えてます。沖縄からね、沖縄から福岡に飛んで、北九州にすぐ行って、で、正解の前に時間があったから、まっすぐ病院に行ったんですね、当時の牧師と一緒に。そして、まっすぐ病院に行って、6人の、部屋の右の一番手前だったんです。それで、すぐそこに行って、こうね、お話をしたんです。やっぱり私は牧師なんで大人ですね、小学校なんだけど、きちんと倒してくれまして、お祈りさせて、いいって言ったらお祈りさせてくれまして、きちんと最後に、アメンって言ってね、真剣に祈ってくれたんですけど、後で聞くとかなり気落ちしてたわけです。もうそっかりが落胆しててね、手術したら治ると思ったのに治らなくてね、こう指が動かなくなるって言われてですね、それでお母さんが 法事の本を出してこう、ね、神様って言ったらですね、その本を投げつけたそうですね。やっぱお母さんには自分の本音が出るんですね。本を投げつけて、もう神様なんかいい、神様は聞いてくれないんだとか言って、ね、お母さんには言ったそうです。私なんのことがあったんですよ、まあ、やっぱお母さんには自分の本音が出るかなんかでね、まあ、それぐらい伝わったみたいですね。で、私は水曜日行ってお祈りをした後に、この戻ったんですね、政界に。そして政界で、一番最初、まあ、当時結構多かったんですね、北九州は。3、40人だと思います。30人はいたんじゃないですかね。結構たくさんの方がいまして。で、お父さんも、ま、仕事で忙しかったのに、まあ、いつも、ね、お仕事で遅かったのに、その日は、当時まだ預言者学校なかった、7時ぐらいですけど、来られて、で、最初に一言言ったんですね。今、お見舞いしてきたんだけど、ちょっと、ね、いつもの元気がなかったので、彼のためにね、祈りましょうって一言だけお祈りしたんです。短くね。みんな真剣に祈ってくれました。お父さん涙ぐんでいましたよね。で、それでまた聖火が終わって、最後にミニストリーが起きたわけです。で、ミニストリーで順番に祈るわけですね。で、まあ、大体、9時ぐらいから始まって、10時ぐらいギリギリまでミニストリーするんですけど、まあ、お父さん一番に来るかと思ったら、後片付けをみんなとしてしてて、全員が終わった後に最後に来られました。大人ですね。それで座られたんですね。で、もう祈ることは決まってから、じゃあお祈りしましょうか。で、内側はとっても暑い人なんですけども、少なくとも外側は、その頃はクールにしておられました。それで、一緒に、ね、祈ったんですね。で、私は日本人の男性ですからね、控えめに祈ったんですね、天皇お父様。ね、どうぞこの指が治るようにしてください。ってこうね、でも真剣に祈りました。指が癒されますようにって言ったらね、アメンって言ったんですよ。で、まあ、今は普通でことでしょうけどね、アメンなんていうタイプではないんですよね。えっと思ったの。それで、神様、どうぞ、じゃあ、この指を治してください。アメン、よし、癒されよ、アメン、治れ、アメンとこう感じですね。祈っていくほど行くほどね、こうね、こっちも熱くなりまして、真剣を打ったんですね。まあ、5分、3分ぐらいかな。3分ぐらいですよね。途中からね、涙がボトボト、私の手に落ちてきました。で、今でも覚えてますけど、びっくりしたんですね。と思って。それで、一緒に真剣に祈ったんですね。で、もちろん教会が真剣になりました。お母さんももちろん祈っておりました。で、みんなが治らないって言われた指のために祈ったんですね。で、先生はこう言ったんですね、生涯この指は動かなくなるんだけど、この子はまだ幼い、これから思春期青春期動かなかったらとっても辛い思いするから、1年後にもう1回手術をして、見せかけ上は動くようになる手術があるので、それをしましょうって言われたって言うんですよね。だけど私たちは動くように奇跡を信じて祈ったんです、ね。そしたらですね、それ水曜日でした。土曜日にね、救急街道ですね、電話かかってきたんです、ね。で、私聞いたらですね、さっきのそのお父さんからですね、ああ、キャー牧師ですか、息子の指が動き始めました、とか言うんですよね。とか言って、一本、どっちだったか忘れたんですけどね、中指か薬指忘れましたが、動き始めました。ハレルヤーとか言ったらね、信仰の人ですね、もう全部動くでしょう、とか言ってるんですね。で、ところがね、一回動き始めて、一旦止まるんです。試しですね。で、2週間後ね、3本とも再び動き始めたんですよね。で、彼はね、今でもサッカーやってるんですね。大学、まあ、院になって知りませんけど、大学生の時はサークルでサッカーのサークル入ってました。つまり何かってはね、すごい衝撃で傷を受けたのに、体が癒されたわけじゃなくて、その時受けた心の傷も癒されて、その後すごく元気になって、サッカーをやっておりますし、今、鹿児島ではね、お母さんに負けないぐらい手を挙げて賛美をしますね。何があったね、本気で教会もお父さんもお母さんも祈ったんです。現代の医学では治らないって言われたんだけど祈ったんです。絶対無理だって言われた時に祈ったんです。本気になってその時神の手が動いたんですよ。で、皆さんね、私の人生にはね、そういうことって起こるんですね。で、でもね、そこで諦めちゃいけない。そっからね、母から始まるということをね、どうだの覚えていただきたいというふうに思います。そして二つ目ね、二つ目は、このヨシャバテが真剣に神に叫んだ時、14節、時に主の霊が集団の中でアサフドクの出のレビ人ヤハジエの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エールの子、ベナイの子、デカリアの子である、まあ、早口言葉みたいですけれども、彼は言った。この人にね、これ予言の霊が臨んだんです。これ予言です。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテをよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこの人たちいたいぐねに恐れてはならない。恐れるなよ。次、気落ちしてはならない。落胆してはダメだよ。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。まず励ましです。その次、明日、彼らのところに攻め下れ。明日、攻め下りなさいっていう具体的な指示です。いつ何をするか。見よ、彼らはついぞの登り道から登ってくる。敵はついぞの登り道から来るぞって予告です。 あなた方はエルエルの荒の前の外れで彼らに会う。これも予告です。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよう。神が戦うから動かずにいなさい。あなた方を共にいる主の救いを見よう。予告ですね。主の救われるからそれを見なさい。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない。気落ちしてはならない。励まし。明日彼らに向かって出陣せよ。指示。主はあなた方を共にいる。つまりね、ものすごく具体的な指示と予告なんですよ。通しなさい。励ましとともに。で、皆さん、私の信じている神様は、あやふやな神様じゃありません。具体的に語ってくださる神様です。ちょうど学生の方はですね、そろそろ試験だと思いますね。今週あたりが試験、あるいは来週あたりが試験だと思いますけども、試験の時に先生はですね、いや、先生もいらっしゃいますけどね、試験を出す方の方も今日いらっしゃいますけど、試験の時にね、ここからここまでが範囲ですよって言ってですね、優しい先生は、これをやっときようとか言いますよね。そう言われてやってないこともあるんですけど、嘘ですね、普通ね。普通そうだと思うんですね。範囲はない。お前たちで考えろ。なんて言いませんよね。まあ、受験だって、ね、受験だってね、その高校で学んだところとか、中学で学んだところでしょ。わかるね。つまり、きちんと言うわけです。神様も生きて働いておられて私たちに、具体的に語ってくるんです。指示を与え、また励ましを与え、具体的に語ってくるんですよ。もちろん予言を通して語られます。予言以外でも具体的に語られます。東京に私がいた時ですから、二十数年前ですけど、私がね、予言に初めて出会って、ものすごくリアルな体験をしたことがあるので、その話をちょっとしたいと思いますけれども、東京にいた時ですから、2年ぐらい前ですけども、月曜日の午後に、月曜礼拝が終わった後にある方のお家、それカトリックの方だったんですけど、そこのお家で祈祷会が始まりました。で、賜物がいっぱい現れてました。そしたらその時ですね、カトリックの大学の先生をしてた女性の方が来られました。まあ、それなりのお年です。息子さんが高校生だったんですね。で、その方が来られたんですね。で、なぜかというと、その息子さんが登校拒否になって、学校に行かなくなって、不登校になって、そして家庭内暴力が始まってきてしまったと。それで、まあ、そこに祈りに来てもらったんですね。で、みんなで賛美をした後に予言が始まったんです。で、その時に、まあ、その人の名前を仮に王さんとしておきますね。女の方ですけどね、その方に向かって予言が出たんです。あなたの家に仏壇があるって予言が出たんです。でもカトリックの方なんです、これ。ね。だからびっくりしたんですけど、でも予言ではそれで仏壇がある。で、その仏壇を開けると、中にこういうふうなものがあると。そこまで予言したんですね。で、その仏壇は開いてなくて閉まってると。その仏壇をでも開けたらこんなものがあると。この仏壇が霊的な悪影響を及ぼしているので、これをきちんと、ね、処分しなさい。ね、そこに問題があるってことを言われた。でも、このカトリックでしょ？思わず言ったんですよね。いや、私カトリックなので仏壇なんかうちにはありません。予言はもちろん吟味しないといけませんので、秋元牧師はその時ですね、予言者がそう言ったので、あ、じゃあ、きっと違ったんでしょうねって言って、それで終わったわけです、その時は。ところがね、そこまで明確に言われると気になるでしょ。だからそれは、別に年末ではなかったんですけど、お家に帰って気になって仕方がないから、お掃除をされたそうです。そしたら息子さんが、の部屋の真下に今があって、その今の押し入れを探していた時に、仏壇があったんですって。びっくりしたのはね、彼女、そのお母さんですよね。あるわけないと思ってたら本当にあったんで、びっくりしたの。びっくりしてですね、と思ってそれを開けてみた。ね、閉まってたの。予言通りで閉まってるって閉まってた。もう奥に直してあるからね。開けてみたらそっと。そしたら、言われた通りになったの、中が。で、びっくりしたんですよね。で、なんでよく覚えてるかって、その絵を処分したのは私の役割だったからですね。パウロ夫人が言われてね。そして、処分した後に、その息子さん、ヒットラーが好きだったんですよね。なんかね、霊的でしたけども。で、その息子さんとお話をしました。そして、お祈りをしましてね。家庭内暴力がピタッとなくなりました。見事でした。学校にはすぐ行けなかったんですね。3ヶ月だったか半年だったか忘れましたけど、それから行けるようになりました。でも、家庭内暴力がピタッと止まったんですね。見事でしたよね。これ予言なんですよ。で、非常に具体的な指示なんですよ。具体的に語るわけなんですね。で、私、で、これはね、よく覚えてるので今言ったんですけども、それ以外にも、たくさんの神様の具体的な語りかけがあります。ね。だからね、神様生きてるんです。まずね、ね。面白いことがあるんですね。ある方がね、A さんという方がですね、B さんという方にね、プレゼントを送りたいと思ったんですね。まあ、誕生日かなんかだったんでしょうね。それでね、こう見に行きました。いろいろ見にね。ところがですね、なんかこれってもないんで、二人とも B さんと C さん。C さんはすぐ決まるんだけど、B さんはなかなか決まらない。で、全然決まらないからね、お祈りした神様に。 そしたらなんとですね、B さんにはお金をあげなさいって言ったんです。お金なんて失礼だと思って葛藤したけど、神様がお金をあげなさいって言ったんですね。でもそれはお金やと思ったん。でも神様はそう言うんですね。すいません、ナイジャーの人にはちょっと分かりにくいですけど。ね、そしたらですね、ね、でも C さんにはプレゼントをして、 B さんにはそのお金をあげたんで、 B さんがですね、それをもらった後ですね、つかつかってきたんですね。だからね、失礼なことしたかなと思って、いやなんかすいませんとか言って言ったらですね、実はね、あの私はね、お金が必要だったんだって。でなんかね、プレゼントをもらえるならね、プレゼントじゃなくてお金が欲しい、お金を与えてください、こういうことを言うなら神様でもお金を与えてくださいって実は祈ってたんですって言われたんですね。で A さんはびっくりしました。これははっきりしは語られるんです。 B さんも祈ってたんですね。神様、物じゃなくてお金をくださいってね、まあ、誕生日かなんかだからですね、神様にね、祈ってたね、他には今どうしても人ですから。だから A さんの方もね、祈ってたらね、どうしても買い物しても決まらなくて、祈ったらお金って言われたんですね。で普通お金してるでしょ、特に日本の場合は。でもどうしても流しがあるから、そうしたらそうだったんだ。これはね、偶然ではありません。本当に神は語られるんです。なんで、本当に主のところに真剣に行きますとね、主は語ってくださるんです。あなたの愛する人のために、ね、どうしたらいいだろうって分からないことあるでしょ。もう何していいか分からない時ありませんか。本当に主に祈ってみてください。主は語ってこられます。主は示してこられます。それにね、応答していくとね、神の奇跡が始まるんですね。二つ目です。一つ目は本当に祈る。二つ目は神には言葉をくださるんで、その言葉を信じる、その言葉に従う、その言葉を受け取るということですね。で、これ、ね、これは二つ目。そして三つ目、ね。ちょっと時間が迫ってきてますが、駆け足になりますけど、三つ目はですね、18節見てください。そしたらですね、彼らはどうしたかというと、ヨシャバテはひれ伏します。そして、主の前にひれ伏して、主を礼拝して、賛美の声を上げました。ね、つまり、彼は何かというと、神の言葉の前にひれ伏して、礼拝をしたんですね。で賛美をしたんです。そして、その次のところで、20節を見ると、翌朝早く言われた通り主の言葉に従って出陣します。その時に何て言ってるかと言ったら、人々に向かって、ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。旧約時代は預言者は預言、神の言葉を語りますので、まさに神様のことですね。新約は吟味しないといけませんけども、だからその神様の言葉を信じて勝利を得なさいって言って、何をしたかというと、相談した後賛美隊を前に出すんですね。これ戦争なんです。戦争ってのは戦いなんですね。賛美隊を前に出すとどうなるかというと、戦争だから賛美隊が前に出たら弾が飛んでくるし槍が飛んでくるわけです。これはもう普通で言ったら気違い立たなんですね。ね、でもこれはね、彼らは必ず神が勝利するとよく言ってくださったので、その信仰の表れとして彼らは賛美隊を前に出して、どういう賛美をさせたかったらね、助けてくださいって賛美じゃないんですよ、皆さん。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。もうこれは勝利したっていう賛美でしょ。ね、ああ大変です、神様助けてくださいとかね、もうね、助けてください、そうでないと大変ですっていう賛美じゃないでしょ。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでっていうことは、これはもうはっきり勝利を確信した賛美でしょ。だけどどんなに考えても絶対絶命で負けるに決まっている戦いなのに、彼らは神の言葉を信じて賛美の声を上げさせたんですね。皆さんね、すごくキーワードがあるんですね。私たちは本当にこう追い詰めた時、神様に叫ぶんですが、同時に神から言葉が来た時に、言葉が来たならばその言葉を握って賛美の声を上げるのです。例えば日本のリバイバルのことが語られています。ナイジェリアはね、リバイバルがもう起こってるんですね。素晴らしい、たくさんの人が救われてますけど、日本はまだ今起こっていません。中国や韓国も起こってますが、まだ起こっていません、ね、でもこれから来ます。言葉を与えられています。例えば教会と群れとしては、どこだっけ、もし遅くなってもそれまで、それは必ず遅れることはない。長崎教会としてはこっちですね。こうして神の言葉はますます広まって、キリスト様に弟子の方が一番増えていった。そして多くの最初が次々に信仰に入ったってね、与えられてます。言葉が与えてる。でも見たところは何にも変わってないし、全然きついわけですね。ですが、それに目をつぶって見るなって言ってんじゃありません。現状は不可能なんです。ヨシャバの時だってそうでした。よくわかってるんです。しかし神が言葉をくださったら、その言葉を信じて、私たちは神がなしてくださることを賛美の声を上げるんですね。でね、賛美隊ってことは数年前に言われてからね、主の時間の賛美隊が出ていきました、あっちこっちに。だから皆さんね、主の時間の賛美隊の特徴は何かというとね、うまかったから出ていったんじゃない。はっきり言って、 パッとしないのに出ていったの。あ、今の牧師が最初どう言ってたかと言ったら、ね、外からすごい器が来て賛美隊が立つと信じたって、あれは本気だと思いますよね。だから出ていったことだったらね、神の言葉を信じていったでしょ。油注ぎが始まったんです。例えばこの山田とゴスペルクラブのこの CD もね、妻が言いました。何としても魂を勝ち取りたい。だから、とにかく出そうって。だからここには十字架とゲスって言葉あんま出てこないんですけどね。神様って言葉ができますけども。そして、一般の人に触れたいってことだったんです。ところがですね、山田とゴスペルクラブはですね、とってもいいクラブなんですけれども、まだそこまで技術がいってないそうです。妻に言わせると。それで、一生懸命やったんですけど、もう、例えば、ここで、B ちゃんが神様いる限り歌ってますけど、学校のお昼休みの時間に、パーッと学校から駆けつけてきて、一回パッと歌って、パッと帰って、それで入ったわけですね。だから、一発と、普通こういうことはしません。もうそういう状況の中で作ったわけですよ。だから、はっきり言うと、もう、ね、妻に言わせると、もうなんか、聞けないっていうぐらい上手くないわけですね。ところがね、神様が言われたんです。本当に痛んでる人、苦しんでる人、悲しんでる人たちに届けるためにやれって言われたんですよね。でこれね、痛んでる人、悲しんでる苦しんでる人とこ行ったらね、本当に主が働いてる。昨日もですね、ある方が埼玉に送ったそうですね。そしたら埼玉の人が聞いてですね、涙をボロボロ出して、ね、いきなり10枚注文してきた人がいましたし、全くそれとは別のやっぱり関東に送った人がいて、それとは別でやっぱり聞いて、なんか涙を出して5枚注文してきた人がいてですね、配りたいって言ってですね、面白いのはね、傷んでる人とかね、病気の人とかがすごく触れられるんです。で、あるこの最後の悲しみ喜びに変わるのね、歌がありますけどね。で、その関係者の方がですね、この CD をね、プレゼントしましたら、そしたらこれをね、家で流してたんですって。そしたらおもむろにですね、その方のお父さんがですね、こう来てですね、これはいいなって言ったんですって。それで黙ってじーっと最初から最後まで聞いてね、そしてすごく香川にこやかになってですね、はい、いい歌だとか言ってですね、千田さんのことを知ってたんだね、千田さんの声ですねとか言ってですね、ね、えらく感動してるんですって。でもこの悲しみ喜びに変わる場合、実はそのお嬢さんも歌ってたんですね。これ私も昔歌って、ほらこれ私の歌だとか言ったらね、全く違う歌の歌とかって言われたそうですね。何かというとね、すごく癒されちゃったんですね。で、何かというとね、踏み出してるでしょ、賛美隊が出ていってるでしょ。で、持ち上げてる賛美隊の特徴はね、言葉を信じて出ていった賛美隊なんです。技術もしかり、いろんなところもしかりなんですよ。信じて出ていった賛美隊は持ち上げてるんです。うまかった賛美隊じゃないんです。神の言葉を信じて踏み出したところは持ち上げてる。九州で一番賛美隊と言われてから伸びた教会はどうかというと、北九州教会です。北九州ではもともと賛美は素晴らしかったんだ。ダビデ前で募集したところは。ところが彼が長崎に来、平戸、神戸って今東京に行きましたけども、岡田牧師が赴任した頃は、いろんな事柄がありまして、教会自体が弱っていた。賛美をしてもみんな声を出さないかったり、小さな声で歌ったり、終わったらみんな去っていう感じだった。教会自体がいろんな事情があって弱ってた。そこの岡田牧師が赴任しました。で、彼は賛美隊って言われてですね、それから賛美の働きを開始したんです。で、申し訳ないけど、うまくなかった。でも彼はね、言葉があったから信じてね、北九州の至る所に行って賛美しました。どうなったかというとね、神の霊が臨み始めたんですね。で、今は、臨在だけじゃなくて技術的にも高くなりましたよね。信じたんですよね。で、皆さんね、皆さんの人生にいろんなことが起こってきても、本当に神様を信じて賛美の声と感謝の声を上げるとき、教会でも個人でも、そこに神の霊が働き始めるんです。いいですか？皆さん、変わってから感謝するのは当たり前です。でもこれはクリスチャンとしては信仰ではないね。だって世の人だって感謝するでしょ。ね、何も起こってない時に言葉が与えられたら、病気の真っ只中で治すって言われたら感謝します。何も変わってなくても主を褒め立て始める。本当に経済的に厳しい時に私が支えるって言われたら、今もう本当に厳しいです、でも神様おっしゃったからありがとうございますって賛美する。最悪の状況の中で、私は全部を気にして祝福するって言われたら、ありがとうございますって、ね、目を開けると本当に最悪です。だけど、あなたが言われたから、神様を信頼しますってこう賛美を下げ始める。この賛美と感謝を通してなかったね、神の霊が働き始めるんです。この時ね、ヨシャバテの君はどうなったかというのは感謝を始めました。そうするとね、皆さん、22節。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、いいですか？祈った時には言葉が来た。言葉を信じて感謝したとき、そして賛美の声を上げ始めたとき、 賛美の声を上げ始めたとき、喜びの声を上げ始めたときに、主は福兵を設けた。福兵っていうのはいろんな説があります。天使とか地元の兵とか、いろいろ説がある。わかりません。でも一つ確かなことは、ヨシャパテが用意した兵じゃないんです。神様が用意してくださった兵隊だったんですよ。その神が用意した兵が、ユダに攻めてきたアモン人とモアブ人、セリサの人々を襲わせたので、打ち負かされた。神が敵を打ち負かしてくださって、アモン人とモアブ人は聖山の住民に立ち向かい、これを全滅せいですし、根絶やしにしたが、聖の住民を絶滅すると互いに力を出し合って滅ぼしちゃった。最後は同種事が始まった。その結果どうなったかというと、全滅です。物見の塔に立ってみたとき、全滅だったんですね。そして彼らは剥ぎ取るのに3日かかったって書いてあります。3日かかったんですね。で、これいつも話しますけど、この時ね、ヨシバテの軍はね、最初、全滅のはずだったのに、一本の槍も、一発の弾も使ってないし、誰一人、擦り傷も受けてないんです。まあ、もちろんね、3日剥ぎ取るときに慌てすぎて転んで怪我したかもしれませんよ。それは別のことでしょ。それは別のことでしょ。つまり何かというと、神に求めて言葉を信じて彼らは賛美をしたときに、彼らは絶滅、全滅するはずだったのに、一人も負傷せず、擦り傷も負わず、逆に敵軍が全滅して、分取りに3日かかって、やっと4日目にベレカの谷で神を賛美したと書いてある。皆さん、死の十字架に賛美隊のことを語られたときに、ここが示されてるんです。これは神の約束です。私たちの人生に対して、また教会に対して神様は、こういう状況に陥るよって。だけど、ヨシャパテの軍のように、本当に私たちが神の言葉を信じて賛美と感謝の声を上げていくと、すごい逆転と勝利が現れるとっていう神の約束なんですよ。皆さんね、神の様に向かって賛美の声を上げ続けてください。で、言葉がない方はね、言葉を受けましょう。神は語られます。で、本当に今厳しい方はね、まず神に叫びましょう。で、一人で祈れない方、普通のことです。教会に来るんです。御神の教会に来て、本当に神に向かって共に叫ぶんです。するとね、その教会で共に叫んだ祈りを通してね、神様は御手を伸ばされるのです。そして、御業を成してくださるんですね。で、このことをね、どうだろう。覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと今日は駆け上げでしたけれども、3つのポイントで話しました。1つ目は神様に向かって本当に叫ぶ、祈るですね。そしてその時神は語ってこられるので、その言葉を私たちは受けるんですね。そしたらその言葉を信じて感謝の声を上げる、賛美の声を上げていくんですね。その時いいですか、神が働いてくださるんです。でクリスチャンはね、自分で頑張るんじゃない、神が働いてくださるんです。でも、ヨシャパテがしたことありますよね。祈って、言葉をもらって、その言葉を信じて賛美したんですね。でも、敵を倒したのは神なんです。敵と戦ってくださったのは神が用意した福兵なんです。逆をしないように、自分で何とか戦おうと頑張らないように、もうおしまいですけど、ですが、神が敵を打ち壊し倒してくださるんですね。このことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生に許されてくるいろんな問題、困難に対して、あなたは具体的に働いてくださり、癒しを行い、奇跡を行い、勝利を与え、栄光を表してくださることを、心からありがとうございます。どうぞ、神様、ヨシャパテの時のように私の人生にもいろんなことが許されますが、その問題や困難の中で、神様に向かって祈り叫ぶことができるように、恐れたとしても、恐れに振り回されるのではなく、その恐れの音で、神に向かって、誠の主に向かって叫ぶことができるように、一人でできないことがありますから、御神の教会で共に主に向かって叫ぶことができるように、導いてください。私様、あなたはその時語られます。言葉をくださいます。励ましを与え、慰めを与え、指示を与え、予告してくださいます。どうぞ私はその言葉をしっかりと聞き、その聞いた言葉にしっかりと立って、約束を信じ、言葉を信じて、神を褒めたたえ、神を賛美していくことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなた生きておられる神様です。どうぞその神様に向かって賛美と感謝の声を上げることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のために祈りたいと思います。今、病気があったり問題がある方、自分が、なんか傷んでいたり困難がある方ですね、死に向かって求めていきたいと思いますが、短くその前に悔い改めをしましょう。罪があるとき祈りが手に届きませんし、罪がある時にごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に 素直に大胆に主に向かってあなたの願いと求めを差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。体が痛んだ方はそこに置いてください。また自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。どんなことでも結構です。主に向かって素直に大胆に求めてあげたいと思います。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人が直面している問題、抱えている問題、また一人一人が今手を置いているその場所にあなたが手を置いて、聖霊が働いてくださって体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対してあなたの勝利と解決を表してください。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって癒されよ。イエス様って命ずる、治る。病の霊をその人の力出て行け、出て行け、出て行け。イエス基督、耳鳴りを消えてなくなれ。腰の痛み、手術した、だいぶ前に手術した、その後が痛んできている方、イエス様って命ずる、癒されよ。腰、関節、イエス様って命ずる、治れ。お子さんのことで祈っている方います。神様、このお子様に触れてください。心と体と霊を癒してください。心と体と霊に触れてください。イエス様って命ずる、治れ。躁うつ病、相互失調症、多動性障害、イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ。それをもたらしている一切の悪しき霊を、その人の力、出て行け。なんか昔、いろんなことが許された結果、傷になってしまっていて、その結果、なんかこう、そういう人が来たら反応してしまう。ある方は異性ですし、ある方は年上の人だったり、ある方はなんかある、こう、雰囲気を持った人って、そういうのなんですけども、神様はそのことに関して、癒しを与えようとしておられて、今、手を伸ばし始めておられます。恐れないで、そのことに関して感謝をしなさい。丁寧に感謝をしなさい。感謝していく中で、今まではもうダメだったのに、なんか感謝を徹底していくときに、非常に深い癒しが始まろうとしています。主はあなたを完全に癒し、解放を与えたいと思っておられます。主はあなたに、なんか人生に対する勝利と解決を与えるために、今そのことに関して手を伸ばし始めておられます。あなたはそのことを徹底して感謝し始めなさいと主は仰せます。イエス様、ありがとうございます。お一人一人に払いたいとくださり、イエス様、豊かな手を伸ばしてください。体を癒し、心を癒し、豊かに導いてください。勉強の事柄で、なんか、ですね、行き詰まってるわけではないんです。行き詰まってるわけではないんだけど、なんかちょっと、この、壁を感じている方、ある方は勉強自体に壁を感じている方、ある方は勉強するっていうことに対しての、何かこう、壁を感じているというか、弱さを感じている方いらっしゃいますけど、私に求めなさい。あなたはもっと単純に、もっと素直に、もっと大胆に私に求めなさい。私はあなたに力を与え、気力っていうんでしょうか、心を与え、そしてまた勝利を与えていくとしております。なんか、このことに関して、すごく祈ってる人と、なんか、このことを祈るのはなと思っている人がいるんですけども、その人も祈りなさい。主はあなたが祈ることを求めておられます。祈るときに、はっきりと神の技を見ると知られます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、憐れみあくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。他の人にやってもらいましょう。そしたら、 山本牧師はいない。山本牧師いないですか。あ、じゃあ今日、